音楽煮込み阿部直美の心の旅、名曲の舞台を訪ねて。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は毎週名曲と言われている一曲を取り上げて、その曲の舞台となっている土地へ阿部直美が行って、その曲にまつわる歴史やエピソード、また風景などをレポートして皆様にお伝えする番組となっております。お相手は、
はい、広野正蔵です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先日ですね、無事に、このアルバムの発売記念イベントのライブがね、第1回目、地元で行われまして、はい、一応盛大に終えることができました。あのね、特別ゲストには、このアルバムにはいないんですけども、小山流のね、津軽三味線の小山さん、小山俊敦さんという方が、遊びに来ていただいて、チャラチャラチャラっとやってもらったんですよ。あのアルバムにはないんですけどね、
あ、入ってないの？入ってないの？
入って、そうなんです。入っていないんですけども、ただ、小山さんとは、私、年厚、音はごめんなさい、間違えました。音厚と言ってね、あの津軽三味線と阿部直美と、ユニットを組んでたので、あのそういった関係でね、あ、やはりちょっと、遊びに来てもらえませんかということで、ちゃんちゃんちゃんちゃんとの北の歌のスイカとね、船歌を歌って、あの弾いていただいたんですよ。
なるほどね、
やっぱり、ね、日本人のですからね、皆様やっぱりこうアルバムには、ないんですけど、よかったねって、津軽三味線やっぱり良かったよという声もいっぱいあって、まあ光栄でしたね、大成功でした。
良かった良かった。
で、ヒロさん、それでチケット買って来てくれたんじゃないの？
もう忙しくてね、もう風邪ひいたもんですから、無理ですよ、あんな遠いところまでこんなところまで行けないですよ、本当に。
本当失礼なん
で、池袋から1時間ぐらいかかるんですよね、坂戸ってみたら。
いやいや、45分ですよ、40分。
40分、
1時間と40分はちょっとだいぶ違いますからね。40分で行けるとこですから、もう近いですよ。
都心から1時間っていうと結構遠いですね、やっぱりね。
あね、でも、北坂戸っていう駅でね、あの目の前にね、オルモっていう会館だったんですけど、それがね、結構ね、素敵な場所なんですよ。なんかね、あのいつもはカラオケの発表会をやってるところが多いんですって、そうするとね、後ろがこうそのままなんか白いなんか、あの後ろのなんていうのかな、布っていうの、だけなんですけど、私の場合は、そこにカーテンを引いて、ベルベットのでしょ。
大黒幕のことじゃないですか、それって
そう
カーテン大黒幕ってことですよ先生、それは
そうなんですけども、ね、ちょっと分かりやすくカーテンを引いて、
大黒幕ね、カーテンじゃない、幕です、幕
ベルベットの、
いや、ベルベットじゃないと思いますけどね。
いや、ベルベット、ベルベット、高級なベルベット、
そうなんですか、
後ろにバーッと引いてね。
まあ普通ですけどね、J-POP だとね。
それで、あのギターに上から刺す、そしてピアノにも上から刺す、で阿部直美にもピンスポットっていうことで、結構ね、素敵な豪華な感じのライブになりました
よ。普通ですけどね、まあ、J-POP であれば、あ、まあ演歌だとね、白いほらね、
そのまんまってなるじゃないですか、
ね、
結構、
そうですよ、普通 ね演歌だとね。
そうなの。でも、まあ、そういう形はちょっとしないで、やっぱりかっこよくやろうってことで、
そうなんですか。じゃあ白ね、なんか植木をちょっとチランチョロンと置いてね。
やらない、やらない、それはだから演歌の発表会ね、だからそういうものもなし、
植木をチョロンチョロンと置いて
あるよね、お花はね、お花があったりとか、まあ、だからそういうのがなしなんです。
あ、そうなんだ。
で、阿部直美のスタイルは、まあ、ライブっていうとね、大体皆さんこうジーパン履いたりとか、まあ、ちょっとカジュアル的なこう格好をする多いじゃないですか。でも、一応阿部直美、あの演歌なので、それとまたね、私のこうなんとなくこうイメージがこうエレガントがいいらしいのね、それで、ドレスなんですよ、だからライブ会場でドレスっていう、ちょっとまた変わった感じで、阿部直美の特色はこう出たと思います、で、まあ、結構お客様もね、なんかシーンと、なんかこう、今回のこのアルバムって、イエーイイエーイとかいうものがあんまりないんですよ。
まあね、確かに、
ちょっと暗い歌が多い、なのでね、まあ、そういった、でも盛り上がるのはもちろんありましたけども、盛り上がらなくてこう こう聞くってじっくり聞くっていう内容なライブになったと思います。まあね、あの 今は、この番組、アベノムのアルバムをね、アルバムの中から1曲を取り上げて今お話を ね、うん、させていただいてるんです。先週は「ラブ・イズ・オーバー」でした、
はい、
この年上の女がね、
うん、
こう自分から別れを切り出した、
はいはい、
そういう話だったと思います ね、 うね、うん、で今週は、
はい、
ま
あ、そのアルバムの中からの曲ですね、
うん、
またね、
そうなんです、はい、まだもうちょっと皆さんお付き合いいただいてね、アルバムの中から、
はい、今回のアルバム、
はい、
うん、
星の流れに、
星の流れにね
という曲になります。
わ、はい、かりました。
はい、それでは皆様にまず聴いていただきたいと思います。それでは今週の1曲目、菊池亜希子さんで星の流れに。星の流れに菊池亜希子さんの歌をね、はい、聞いていただきました、
はい、
まあこの曲もねたくさんいろんな方がカバーをされてるんですよ。
まあそうですね、まず曲のご紹介をさせていただきますと、はい、この星の流れに、という曲はですね、1947年昭和22年10月に、定地区から発売された歌謡曲ということでございますね、はい、作詞は清水実さん、
はい、
作曲は利根一郎さん、そして歌は菊池亜希子さん
です
ね。まあ、菊池亜希子さんは、もうお亡くなりになりましてね、2002年に亡くなったんですけども、
うん、
まあ、歌手であって、まああのね、大正生まれなんですよね。
すごいですね。
そこで定地区に専属で入って、でまあ、今回のね、娼婦に身をやつした女性の心情を歌った星の流れには大ヒットした、んこんな女に誰がしたという歌詞はね、当時の世襲風俗を、象徴しているような内容ということで、まあね、ヒットしたということでございますね。
そうですね、はい、なんかあのほら最初はね、あのブルースの女王の淡谷のり子さん、
はい、淡谷のり子さん、はい、
うん、吹き込みを依頼したらしいんですよね、うん、でもやっぱりちょっと淡谷さんはね、もう夜の女の仲間に見られるようなこんな歌を歌いたくないと、
あ
いうことでね、あのお断りをされてるそうなんです。
あ、そうなんですか、
うん、でもね、イメージするとどうなんですかね、淡谷さんが。
別に全然問題ないと思いますけどね、見た目からするとね、
見た結構けばかったですもんね。
まあね、まあ、もう若い時はちょっと僕あまり存じ上げないんで分かりませんけどね、
うん、まあ、でも雰囲気のある歌い方をされたと思いますよね、はい、青谷さんでもね、
はい、
うん、なんかこの菊池さんのはこう明るい感じのね、
はい、
歌になってるんですよね。だから多分もう、やっぱりこうやって生きてる女を、はこうしんみりするんじゃなくて、もうパーンと開き直ってっていう、多分そういう女性のあれを、歌ったんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
まあそういうことはてしまったけども、まあ、これが売れたということですね。
そうですね、うん、
まあ、菊池亜希子さんは、岩壁の母も歌っておられますね、大ヒットした曲でございますけど、まあ、そういう歌はいいのかね、まあ、ちょっと変わった系統の、
そうですね、
ちょっと分かりませんけども、それが、まあ、今回は、星の流れに、歌詞を見ていくとですね、どうなんですかこれはね、
これね、歌詞だけ見るとね、はい、なんか切ないんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、なのでこう例えばやっぱり楽曲アレンジで、
うん、
それをやっぱり明るく歌うとか、うん、いろんな、まあ、表現方法があると思いますけど、歌詞だけ見るとちょっと切ないなって思います。
うん、歌詞を見ると、星の流れに身を占ってどこをねぐらの今日の宿と、うん、まあ、住所不定ということですかね、これね。
まあそうですけど、ほら、まあ確かにね、うん、それを商売にしてるわけですから、うん、今日お客が来るのか、取らないとお金にならないとか、まあ、いろいろあるわけですよね。
あ、なるほどね、
うん、だから、うんうん、まあ身を占ってって、なんかこっからもう切ないんですよね。
うん、なるほどね、
うん、
すさむ心でいるのではないが、うん、泣けて涙も枯れ果てた、
うん、
こんな女に誰がした、
そうなんですよ、すさむ心じゃないのよ、
うん、
結局ね、好きでこんなことやってんじゃないわよって、好きで、
まあね、確かにそう、うん、戦後のそういうモチーフにした、私の好きな松本清張もいっぱい出てくるんですけども、
うん、
まあでもこういう人ばっかりではないじゃないですか。
こういう
戦後でも頑張ってやってる人もいたんじゃないですか。でも
まあそうね、はい、だけどこれを選んだということ。
そうそうそう。
だこういう。まあだけどさ、これはさ親が、
はい、
そういうふうに、まあ、売るって言っちゃあれだけども頼む、行ってきてくれ、これ稼いでくれって、うん、こんなに大変だって、まあね、うん、そういうようなこと、まあ、
そういう
場合もある、そういう場合もあると思うんですよね。
そうですよね、まあ確かに、
うん、でやっぱりこういう商売してると、
うん、
この優しい自分だけじゃやっぱり生きていけない世界だから、
はい、
やっぱほらお客の取り合いもあるだろうし、
はい、
固定客にしたいしお金を稼がなきゃいけないしっていうことでやっぱり争いもあると思うんですよね、うん、女同士の、
うんう
ん、そんな中でやっぱりね、だけども本当は進んでないよって、心は進んでないのよって、痛いのよっていう、そういうのがこの一番に現れてて、
なるほど、
うん、うん、こうね、私もどういうふうに歌っていいかやっぱり分かんなかったですね。
うん、
いまだに分かる、やっぱりどういうふうに分からないですね。
まあ、泣けて涙も枯れ果てたってね。
そうなんですよ、うん、
まあ、こんな女に誰がしたっていうのはね、やっぱ
ね、
まあ、その戦争ということであったのかね、うん、
そうですよ、やっぱ時代がこういうね、まあ私をこんな風にしたっていう風に恨む、でも恨んでもどうにもならないというところでしょうね、
はいはい、
泣けて涙も枯れ果てたんですよ、
まあ、その作詞をした清水さんはですね、うん、第二次世界大戦が終戦して間もない頃、東京、うん、今の毎日新聞に載った女性の手記を読んだそうですね、
うん、
元従軍慰安婦だった彼女は、中国から東京に帰ってきてましたけども、焼け野原で家族も全て失われてていたため、
うん、
夜の女として生きるしかない我が身を嘆いていたということだね。これは実話なわけですよね、
うん、
その作詞の清水さんは戦争への怒りややるせない気持ちを歌にした、込み上げてくる憤りを叩きつけて、戦争への告発歌を徹夜で作詞し、作曲の、殿さんは上野の地下道や公園を見回りながら作曲をしたというふうに出てますね、
うん、
曲の紹介、
まあ、そうなんですね、
そうですかね、まあ、要は新聞に投書されたものが、うん、直接、うん、まあ、作詞の、清水さんがそれを見て書いたということですね。
うん、
うん、ああ、なるほどね、やっぱり、まあそう、まあ、中国で従軍慰安婦をさせられてて、
うん、
戻ったら家族も誰もいない、焼け野原、
うん、
徳川自分のうちかももう分からないと、
うんうん、
まあ、そういう状況の中で夜の女に身を落とすしかしょうがなかった。
そうですね、
まあいうことですね、
うん、そうなんですよ、
はい、
2番がね、
はい、うん、2番はタバコふかして口笛吹いて、あてもない世のさすらいに、
うん、
うん、人は見返る
我が身を細
る、
うん、
町のほかげのわびしさよ、こんな女に誰がしたと、
うん、
はい、
これも情景が浮かびますよね。
まあそうですね、はい、
うん、そうなんです、やっぱりあてもない夜、
うん、
うん、やっぱさすらいで人は見返る、普通の人はなんだあいつはって、はい、あ、こんな商売してって見るわね、
はいはい、まあそりゃそうでしょうけどね、うんうん、
だからほら、でも開き直ってのこうやってこういうしかないのよって生きてるけども、それでもやっぱり心は進んでないから、本当は我が身が細る、
うん、
我が身が細るっていう、うん、惨めだとかね、やっぱりいろんなことを思ってるんだと思うんですよね、
うん、
だから町のおかげのわびしさよって、
うん、
あ、こんな女に誰がした、なんかさ、こう詩だけを見るとね、とても暗いんですよ。
まあそうですね、
うん、でもその中にあのね、星の流れにって、うん、こうこれもなんともな、何とも言えないメロディーなんですよね、
うん、
暗くはないし、
うん、
でも明るいわけじゃないし、
うん
うん、だからまあね、なんか3番も結構ねちょっとグッとくるんです、
はい、3番は飢えて今頃妹はどこに、一目会いたいお母さん、口紅ルージュ悲しや唇噛めば闇の夜風も泣いて吹く、うんうん、こんな女に誰がしたと、
もうこれちょっと弱音を吐いてますね、なんかね、
うん、
会いたいんですよお母さんに、
まあね、
妹に、
うん、
でね、悔しくて悲しくて切なくて、
はい、
で夜吹くこの風もね、なんか一緒に泣いてくれてるようなね、
うん、
そんな風にこう感じて、 うん、まあそんなような歌ですねこれはね。
まあタイトルが本来であればこんな女に誰がしたというタイトルで、うん、あの申請したあったそうなんですけども、うんうん、まあ、当時終戦の統括している GHQ から、うん、日本人の反米感情を煽る恐れがあるからダメだということで、うんうん、まあ、星の流れになったんですよね。
あ、うん、まあ、だけど結局こっちの方が良かったですよね、あの題名が。
まあそうで、こんな女に誰がしたって言うとねちょっとね、
うん、なんかすさんでる感じをなんか煽るような感じですけど、星の流れにと言うと、うんうん、
ちょっと希望が持てるような気がしますね。
そうですね、
なかなかやっぱりいい詩ですねこれもね。確かに
そう、やっぱり現実感があるっていうかね、
はい、
まあ、私も固定ライブでね歌わせていただく時にお話をするんですけど、全くこう時代が全然違うわけですよ、生きてる時代が、なのでね、これをね、こういう女の人たちのこう想像はできても、
うん、
やっぱりこう理解するってこう頭では理解できますけどね、はい、やっぱりその経験としては理解できないし、時代がまず違うので、これをどうやってやっぱ歌ったらいいのかでもわからないですけども、まあ、でもこういった歌をね、うん、歌うっていうことで、何か忘れてはいけないよっていうことをこう伝えていきたい、うん、まあ、そんな思いでね、いうお話をしながらは歌わせてはいただいてるんですけどね。
なるほどね、この曲はあのテイチックの方会社でも積極的に発売をやってなかったらしいんですね最初は。
こういう歌だから、
うん、まあ、それもあったんでしょうかね、うん、だから全く売れてなかったということでございますけども、まあ、発売から何年かしてですね、まあ、約1年ですかね、
うん、
NHK の番組で、まあ、その夜の女性をのインタビューをしてら、
うん、
そのインタビューをした方が、こんな女に誰がしたっていうのを歌ったそうで、まあ、それがきっかけで、売れてきたというふうに、まあ、書いてありますね。まあ、この娼婦たち、まあ、夜の女性たちからはもう絶大な人気を博して、
うん、
まあ、菊池さんをお姉さんお姉さんと呼んで、みんなファンクラブみたいなものも出てきたのね。
そうでしょうね、だからやっぱりもうそういう時代でみんなそういう こういう思いをしてるんですよね。これがじゃあ今の時代にね、これを歌ってね、
はい、
まあ、そういう商売してる人もいるでしょう、
はい、
その人たちは響かないよね、やっぱり時代が違うし、まあ、なんでやってんのって言ったら手っ取り早くお金稼げるからとか、いうことになるのかもしれないですけどね。
苦しくてやってる方もいるかもしれませんけどね、
うん、うん、うん、
まあ、なかなか難しいんじゃないですか。そうね、
ね、まあ、本当にね、この曲カバーをされてる方本当結構多くて、
はい、
青江美奈さんとかね、
お、
まあ、石川さゆりさん、
はい、
なんか工藤静香さんとかもカバーされてるみたいですよ。高橋真理子さん、研ナオコさん、千秋直美さん、
はい、
藤恵子さん、
はい、
まあ、美空ひばりさん、あと三輪明宏さんとかね、
阿部直美って入れてもらわないとね。
そうなんですよ。で、新しくね、阿部直美のバージョンも入りましたのでね、
はい、
うん、今度、はい、入れてもらいたいですわね、本当にね。
どうでも入れるもんなんですかねこれね、どんなものかカバーした主な歌手っていうことでね、まあ載っておりますけども
笑い事。
阿部直美、
阿部直美
誰だこれ。だって三輪明宏さんとかね、
本当ですよ、
藤恵子さん、美空ひばりさん、
大御所、
その中にポツンと阿部直美っていうの
は誰これって急に、うん、
まあ、ね、まあ、まあ、まあ、まあ、でも素敵な歌ですよね、確かに、うん、
まあ、
だからちょっとこれも、
うん、
これはちょっと本当ケチがつけようがないですね。私、まあ、ケチをつけるために喋ってるわけではないんですけど、
そうね、恋愛だとすぐケチつけるけども、ちょっとこれはこうね、は
い、難しいですね、なんかそのツッコミポイントがないですねこれね。
まあそうね、
はい、
うん、まあ、そう
ないんですよ、いくら
ツッコミっぽいともない、
これ、うん、これちょっとおかしくないかみたいな。やっぱり泣けて涙も枯れ果てたとかね、うん、
こんな女に誰がしたって、これね、
いや、わかりますよこれはね、
ね、なんかこうなんていうんだか計り知れないですよ、だけども、
うん、
でもこうなんていうのかな、こう、うん、なんかこう感じるっていうかね、あと想像つくっていうか、あと、うん、あの情景がやっぱり浮かんで、なんかやっぱり切ないなって思いますよね。
うん、
あの 私ねこれをね、私のこのアルバムは、
はい、
こうなんていうのかな、どういう特徴って言えばいいのかな、こう、ジャズでもないんですけども、
ええ、
なんかこういい雰囲気の曲調にはなってるんですね。
ああそうなんですか、
うん、なのでまあ淡々とは歌っています、うん、
あの
まあ感じる方がこう聞いていただける方がどういうふうに受け取るかっていう形でも結構淡々とは歌いましたね。ただライブになるとやっぱりちょっとねこう感情が入る部分があるんです、どうしても。なのでライブとはまあ、ね、ちょっと違う歌い方にはなりますけどね。ま
あ、逆に
ね、
まあ、あんまりその入り込んで歌ってもね、
うん、そうなんですよね、
難しいですねこれはね。
そう、まあ、でもなんかほら、あの一目会いたいお母さんっていうところはやっぱりこう生で歌ってると、
うん、
お母さんってやっぱりこういう風になるんですよ、
うんうん
うん、そうね。
まあ、メロディーも非常になんかもう中性的なメロディーでね、
うん、
暗くもなく明るくもなくという不思議なメロディーだから、
そうなんですよ、
逆になんていうのかな、入りやすいというか、
あ
の、
う
ん、詩が普通に逆に入ってくるのかもしれませんね、
うん、
これあんまりほらあの押し付けがましいね、なんかマイナー調のね、うん、メロディーだと、
うん、
なんかもう音気せがましいんだけどみたいに聞こえる、
暗いとね、うん、なんかマイナーだとね、
うん、
うん、そうそうですね、
まあ、こんな女に誰がしたっていうのはね、まあ流行語大賞になる
まあ
たようなものなんでしょうね。
まあこのね、これで星の流れにのところにはですね、
はい、
ハーモニカも入るんですよ。
あ、
こうなんかこうハーモニカってこうちょっと切ない感じをしません？
まあそうだね。
ね。
あの通りのねちょっと寂しいところでね、
うん、
あの女性がハーモニカを吹きながらね、うん、まあ、当時いっぱい吹いてたましかね、映画見るとね、
うん、
戦後その子供がもうちっちゃいハーモニカを、
うん、
吹いてるシーンがいっぱいありますね映画で、
うんうんうん、
でまあこれは確かにこんな女に誰がしたっていうのは流行語にやっぱりなってまして、
あ、そうですか、
子供たちが覚えて、
うん、
まあ米語もやりながらこんな女に誰がしたというふうに子供が歌ってたという非常に困ったというエピソードが書かれてますけどね。
何も分かんないのにね、分かんないからね、まあね、はい、そういうふうに歌っちゃうんですよ子供ってね、
はい、
でもまさか娼婦の歌歌ってるなんてね、うん、親は困りますね。
まあでもねこれ、まあ、まあまあ自分でわがままでねぐうたらやってデブになってねこんな女に誰がしたって親に言うシーンも思い浮かびますけどね、そういう、う
ん、でデブになって、
うん、いやもう特に運動もせんでね食うだけ食ってお前太ってるんじゃないかって言って、
これ誰のせいだって、
そうこんな女に誰がしたってね、
そんな全然浮かびませんよそんな人、
あそう
出てけえだよね、
まあ、そういうことですよ。まあ今回はね、
もうそうですね、
星の流れに、
まあ、星の流れに、はい、まあ、こう時代はねあのだいぶだいぶ昔の話ですけども、またこういったいい歌を伝えていきたいと思います。次はエンディングです。星の流れにお届けいたしましたね。なんか今日はね本当になんかこう内容がこう真面目っていうんですか、ヒロノさんがね今日真面目だから ね、
う
ん、ツッコミどころがなかったっていうことでね、
あんまりツッコめないねこれね。
まあそうですね、
おかしいぞ、ま、ここはっていうのはあんまりないですね、
ないね、
うん、
うん、まあまあいいことですよ。こんな最終のね、ラブイズオーバーではこの紐じゃないかこの男はみたいなこと言ってましたけどもね、
これちょっとツッコミようがなかったんで、
うん、まあね皆様にね、あ今少しずつこうして阿部直美の入ってるね、阿部直美のアルバムに入ってるこの曲を紹介してますけども、
うん、
でまた徐々に、お流しをしてますけども、はい、何かご意見などがねありましたらぜひともいただきたいと思います。はい、はい、こちらの方にまでお願いいたします、はい、ファックス番号03-6659-9064 03-6659-9064、 メールアドレス阿部直美オフィス @gmail.com 阿部直美オフィス @gmail.com です。こちらまでどしどしお寄せください。それでは、今週はですね、先週お話をさせていただきました Love is over 阿部直美バージョンでお送りしたいと思います。 この番組は阿部直美と、
はい、平野翔造で
お送りいたしました。それではさようなら。